はい、皆さん、こんばんは、ゆうすけです。
こんばんは、大場です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は、映画、アントマン&ワスプです。
はい。
2018年公開、MCU の20作目となります。う
ん、これが20作目でしたね。
ちょうど切りがいいというかです
ね。ねえ、インフィニティウォーの後に公開された映画。
当時の記憶をこう蘇らせると、うんうん、ね、あのインフィニティ王のあまりに衝撃的な、
はいはいはいはい、
ラストがあって、この先どうなるんだろうというね、非常にこうもう不安とね、
うんうんうん、
ドキドキモヤモヤしながら映画館にいたところ、あ、アントマンはいつものアントマンだったんだ、みたいなね。
これあれですよね、あの、なんだっけ、エイジオブルドロの後もアントマンやったんですよね、確か。
ですね、なんて言うんでしょうね。中和されるというか、インフィニティウォーの後にまたドシリアスな作品が来たらね、あれだったかもしれないけど、これでよかったなと。
なんか安心しますね、アントマン見てると。
ね、アントマンとか、まあ、あの、ガーディアンズとかもそうでしょうけど、はいはいはい、この安定のね、面白さというか。
あ、それでいてね、アントマンって超、超、この低堕落で超重要人物っていうのがね、シリーズの中でも。
そうですね。だから初登場の時ね、そんな重要キャラになると思わなかったけど、
うん、
実はあの、シビル王でもある種キーマン的なポジションでね、
そうでしたね。
あの、最後の戦いの時には。
うん、
そして何より、まあ、インフィニティ王にはね、出てこなかったんですけど、本作を経由して、次のエンドゲームの時に、いや、彼が本当に要になったというね。
そうですね。
アントマンがいないと、エンドゲームでの、あの逆転劇は起こり得なかったという。ドクターストレンジがね、あの未来を見通して、はいはいはいはい、もうほとんどゼロに近い確率で一つだけサノスに勝った世界があったと言ってたけど、それはもうアントマンのおかげだと。
侮れないですね、この男。
まあそれも確かに偶然的な要素はね、いろいろあるにしても、アントマンもかなりその、アベンジャーズのメンバーの中では、一般人に近いじゃないですか、こう、メンタル的っていうか。
そうですね。まあ、特別な訓練って、まあ、一作目でね、ホープにちょっと仕込まれたぐらいですからね。
そうですね。まあ、多少はね、まあ、格闘技も覚えたし、で、何より、まあ、大きくなったり小さくなったりというね、まあ、これはその、彼自身の能力というよりも、あの、まあ、ピム博士のね、作った、ピム粒子とあの、スーツのおかげっていうのはあるんですけれども、でも基本的にはやはりその娘が大事、家族が大事。
そうそう。
だからあの、シビル王の後に一旦ね、逮捕されて刑務所に入れられて、
うん。
で、その後、司法取引で釈放されて2年間、自宅軟禁というね。
ね。
まあ、ここ、ホークアイもね、同じようなことをやったんですけど、これやっぱり二人とも子供がいるからっていうことが大きいですよね。
そうですね。やっぱ家族を大事にするっていう一番の選択っていうのがね、こうヒーローでありつつ父親っていうのは二人とも共通してるところですよね。
なので、その、例えば、ね、キャプテンも、そうですね、ナターシャも、まあ一応疑似家族というか家族はいるんですけれども、やはりその、身近な子供っていうのはね、あの、シビル王の あの段階ではいなかったので、だからこそ、あ、サムもそうですけれども、だからこそこう逃亡生活をね送ることができたけど、やはりこのアントマン、スコットとかホークアイね、彼らはやはり子供がいるから逃亡生活をするわけにもいかず、結局まあ軟禁生活に甘んじたと。
そうですね。家族が出てくるからの安心感かもわかんないですね、このアントマンシリーズの映画って。
そうですね。ここがやっぱりあの他のシリーズとはちょっと違うところで、まあ、後にね、トニー・スタークにも子供はできるんですけれども。
はいはいはい。
それは本当に、まあ、かなり彼の人生のうちではもうラスト近くの話になってしまったけれども。
うんうん。
逆に、あの、このアントマン、スコットに関しては、これからね、どんどん、まあ実際あの子供がね、いきなり5年分大きくなったとかいうのは、後にありましたけれども。
うん。
まあ彼にはね、幸せな家庭を築いていっていただきたいと。
いやー本当にね、まだまだこれからね、3作目結構、それこそね、アントマン&ワスプ3作目は、すごい立ち位置の映画になるだろうと予想されてますからね、大役が控えてるわけですからね。
そうですね。あの、つい先日、まあ、おなじみ、マーベルのケビン・ファイギ社長が、 数ヶ月以内にこの後にちょっと方針が少し明かされるみたいなねコメント出してましたけれども、
うん、
で今までのフェーズ4の作品にもこういろいろ伏線は引いてたと、
はい、
まあフェーズ4のこの先フェーズ5がどうなっていくかっていうのがもう少しこの後明確になっていくのかなと、
ねワクワクしますね。
まあ伏線はね、まあ、多分まあ一つは当然マルチバースの話もそうだろうし、
うんうんうん、
あのシャンチーに出てきたねあのテンリングス、
はいはいはい、
何か信号を出してたとかいうのもあるし、うんうん、まあそれから結構フェーズ4に入ってからはこう若手がね活躍してきてこう代替わりというね、
そうですね、
作品も増えてきたので、まあそういうのがいろいろ出てくる、まあそんな中でまあ多分次の3作目でもこのアントマンスコットというのはこの流れの中のかなり重要な、
うん、
うん、ところに立つんじゃないかなと。まあアベンジャーズのリーダーになるというわけでもないでしょうけれども、
いやーね
ー、単なるねお笑い要因ではないですよと。
いや結構だから量子物理学の話とかの世界観やから結構あの難しいんですよね、アントマンシリーズって。
そうですね、実は難しくて、まあかといってまあ極端に言えばその量子物理学とかね、うん、素粒子がどうしたこうしたとかまあ知らなくても普通に見てもね十分楽しめるんですけれども、
いやいやいや、そこがアントマンのスコットラングとルイス一味ですよね、
いわゆるあのサンバカトリオですね。
そうそうそう、わかんなくてもなんか賢い人が賢いこと言ってるぞっていうのをこうポカーンと見てるっていう、同じ一位やから見てる人たちとあんだけバカじゃないけどね。
本当にここに出てくる人は、まあ普通の人がね、多いというか、
うんうん、
まあ実はそのスコットも頭はいいんですけどね、まあ失敗はいろいろするけれども、基本的には、あの、切れるやつだし。
なんかバランス取れてますよね。だから一般のよくわからない、事態がよくわかんない、本当の、あの、バカな人たちと、ちょっとこういう、うん、あの、ハイコンテクストな感じの賢い人たちが出てきて、なんかうまいことを間埋めてくれてるというか、
で、片や本当に、まあ、天才的な、マイケル・ダグラス演じる、ハンク・ピムですね。はい、ホブの父親。で、うんうん、前作では娘とこう、ずっと対立してて、まあ、最終的に和解したけれども、まあ、今回はもう最初からね、あの、父と娘はうまく、ね、まあ、コンビを組んで、別世界に消えた母親を取り返そうとしていると。
うんうんうん、
まあ、そのきっかけも、あの、アントマンがね、作ったわけなんですけれども、
そうですね。うんうん。
奥さんがジャネットですね。
はい。
演じるのがミシェル・ファイファー。
そう、ミシェル・ファイファーですよ。
ですよ。
ねえ、綺麗な人やなーって。
アメコミ映画で言えばもう皆さんご存知の、バットマン・リターンズにおけるキャットウーマン。
はいはいはいはい。
もう、当時映画館で見ても痺れましたね。この彼女を、ね、演じた、セリーナ・カイルだったかな、役名が。
うんうんうんうん。
普段は非常にこう抜けて全然女らしさとかないような OL が、
はい、
あることをきっかけにあの目覚めてキャットウーマンになって自分で体にピチッとした、スーツを作ってですよ、
うん、
もうすごいオーラ全開でバットマンメロメロになっちゃうみたいなねそんな感じでしたけども、
いやなんかでもそうですね、綺麗な人やし色気もあるしなんか賢そうやし、やっぱすごい女優さんやなっていつも思うんですよね、この人見ると。
ですね。結構このやんちゃなね、部分とかも出してくれるし。この映画の冒頭の部分っていうのが少し時代を遡って、このハンクとジャネットの先代のアントマンとワスプの活躍を描くというところから始まって、80年代の終わりぐらいだったかな。
前作にもあったシーンですよね、回想というか。
あの核ミサイルを止めるために二人で乗り込んでいくと、
うんうんうん、
でそのロケットの内部にミサイルの内部に潜り込むためにワスプはもっと、アントマンより小さくなって解除することはできたけれども、うん、別世界に行ってしまって帰ってこれなくなったと。
ね。
これもディズニープラスでオーディオコメンタリーバージョンがあったんでそれ見たんですけれども、
はい。
あの一作目の時にあのワスプってまあ、スーツ姿で顔は出してないんですよね。
そうでしたね。
うん。で、二作目に、あの、ミシェル・ファイファーが演じたんですけれども、実はその一作目を作ってる時に、そのワスプについては、まあ、マスク越しにこう目の部分だけが見えるんですけれども、
うんうんうんうん、確かにそうでした。
これはあの、ミシェル・ファイファーでない別のね、あの、女優さんがやってるんですが、 マスクから見る目の部分はミシェル・ファイファーみたいな感じにしてくれと CG チームに注文を出してたと。
お、
最初からもう彼女に出てもらいたかったと。で、2作目でようやく夢が叶いましたというね、あのコメントしてましたけれども。
おー、
そうだったのか、みたいなね。
いや、いいっすね。そういうね、ちょっと制作の話も聞けるのがいいところですよね。いいですね。オーディオコメンタリーの。
いや、楽しいですよ。で、マイケル・ダグラスというね、大物俳優に対抗するために、はい、まあ、ミシェル・ファイファーというね、やっぱりキャスティングというのは非常に重要で、しかもあの、この冒頭のシーンは、あの、まあ、マーベルお得意の若返りの術を使ってね。は
い、いや、すごいですよね、本当にもう。
何の違和感もないというか。
うん。
まあ、本作ではね、まあ、そういうシーンあまりなかったんですが、まあ、これが、この後のキャプテン・マーベルでは、
はい。
サミュエル・L・ジャクソンのね、ニック・フューリーがもう全編にわたって若いままでやるというね。
ねえ。すごいな、映画っていうか。
すごいなと思いましたけどね。まあ、そういうところから始まって、で、次のシーンが、まあ、自宅で軟禁されてて、娘と遊んでるね、スコットランドの模様が、はい、映されて、まあ、なんか家の中で、こういろいろね、秘密基地みたいのを作って、
ね。
で、でかいアリもいるというね。
このキャシーのアリへの耐性がすごいですよね。
そうですね。で、本作でも、あの、アリ大活躍で、
うん。
ちっこいアリ、でかいアリ、活躍しております。うん、一作目ではね、そのスコットがアリとコミュニケーションすら取れなくて、だいぶね、あの訓練して、ようやくこう、使いこなせるようになったけども、うんうん、今回は最初からね、アリをもう本当に手足のように使うと。あるいはアリに助けてもらうと。ね、
いやずっと、だって、あの、たびたびアリの名前考えてたじゃないですか。どんだけ愛着を、はいはい、沸かせたんやろ。一作目に比べると随分変わりましたよね。
シーンが飛びますけれども、後半戦の、まあ、あの、海辺のシーンで、
はい、港ね、
スコットがね、
とてもグロテスクなシーンが。
まあ、あの、羽がついたハーリにね、飛び乗っていつものようにこう飛んでいこうとしたら、カモメに襲われてアリが食べられるという。
次々アリが食べられてしまうっていう。
出ては食べられ、出ては食べられという、なんという考えたら、恐ろしいシーンだみたいな、ね。アリかわいそうみたいな。まあでも、現実的にはそういうことね、起こってるわけなんで、まあ当たり前じゃ当たり前なんでしょうけれども。
うん、いやもう名前つけた、ね、生き物を目の前で失ったらダメですよ。
しかもただ食べられてるだけという、ね。
そうそうそう。
うん、いやまあカモメも悪くはないんですけどね。
まあね、うん、カモメが凶暴に見えましたね、あの時はね。
恐ろしいですね。で、まあそれほどね、ラスト近くのシーンなんですけれども。
うんうんうん、
で、結局あの、シビルウォーで、勝手にアントマンスーツ持ち出して、勝手に巨大化して、ドンパチやって、捕まって、みたいなことをやっちゃったんで、うん、煽りを食らって、ホープたちも、逃亡生活を送る羽目になってしまったと。
うん、ねえ、ここの、なんかもう、無視決め込んでるとこめっちゃ笑いましたね。無言で怒ってるっていう。
もう、二人からしたら、こいつは、みたいな、お前のせいで、みたいなね。隠れ家的な研究所で、
うん。
母親をね、妻を取り戻す研究を続けているんですけれども、で、その関係があって、どうしてもそのスコットの力を使わなくちゃいけないので、ホープが誘拐してしまうわけなんですけれども、う
んうん、ね、手荒ですね。
手荒なんですよね。で、もともとその FBI か、監視するためにあの足に、あの発信機付きのリストをね、つけてたのを外して、はいはいはいはい、アリにつけておくという。
アリにね、アリ便利だな。
これでかいアリにですね。
ね。
で、二人はあの小型化した、あの、うん、もうミニカーで脱出すると。
このあたりサイズチェンジとかが結構もう使いこなしてるっていうかね、ちっちゃくなる大きくなる自在っていうあたりが。
すごいですよね。
ね、こう画面も賑やかになるし、楽しいですよね。
車をこう、鳩がね、覗き込むところの、鳩の目が怖いという、巨大怪獣みたいな。
いや、だからアリからしたらやっぱああいう風に見えるんでしょうね、世界がね。
いやー、でもね、このあたり本当にね、自由自在に大きくなったり小さくなったりというね。うん、で、さらにあの、笑えるのが、その、新しい、あの、研究所ね、建物ごと、ビルごと、縮めて、はい、で、旅行バッグみたいにね、取っ手をつけて、あの、引っ張っていくという。
ちょっと何かオシャレな感じなんか面白いですね。
小さくするのはいいけど、あの研究室に車輪つけてね、キャリーバッグみたいにガタゴト引っ張っていったら、うん、建物の中にある精密機器はぶっ壊れてるんじゃないかと。 今回も見ながらそれ思ったんですけどね。
ねえ。大丈夫なの？ところどころ、なんかミニカーとかミニチュアみたいな、その作り物感満載な感じもちょっと面白いんですよね。とてもビルに見えないじゃないですか、あれ。
ですね。秘密基地的なものでもあるし、
うん。
パッと見、まあ外見はね、まあ割と普通のまあ正方形のビルなんですけれども、実は中に入るとすごい機械がずらずらっとあって、
そうそう。
トニー・スタークが作ってるような、また機械とはこう違う、
うん。
味わいというか、違うあの、まあデザインのね、どちらかというとちょっとこう人間味があるような、一昔前っぽいようなこうデザインの研究室でも、でも中にはあの最新鋭のね、
機器があって。わかります。
はい。で、さらには、アリが手伝ってるという。どこにでもアリが
いる。いつもこの手の SF のやつ見て思うんですけど、こう、パチパチパチパチって上げていって、ウィーンって上がって最後に重たそうなハンドルをガッチャンってやるのあれいいっすよね。
はいはいはい、
何かわからへんけど、なんかすごいっていう。
とりあえず、まあ、光ったりとか回ったりとか、本当に意味があるのかないのかよくわかんないけど、まあ、とりあえずそういうふうに見せられると、うん、なんかすごいんだな。で、これ乗ったら、量子世界に行けるんだな、みたいなね。
ね。結構簡単に行けるようになってたのがびっくりしましたけどね。あの、一作目は結構切り札っぽかったんですけど。
はいはいはい。
いや、さすが天才やなと思って、博士。
さすがですね。でも考えてみたら、ね、このね、大きさを変えるこのピム粒子って、うん、あの、まあ、エンドゲーム見てもらうとわかるんですけれども、要はサノスたちすら持ってない技術で、結構おそらく地球にしかない技術で。
でしょうね。
で、さらにそれを、まあ、使うことによって、最終的にはタイムトラベルまで成し遂げるというね。
いや、ノーベル賞ものやと思うんですけどね、博士これ。
いや、すごいもの作ったなというね。それも昨日今日じゃなくて、もう何十年も前からやってて。
ですよね。だって、その、先代の活躍してる頃から使いこなしてたわけで、ちょっとスーツに組み込んでね。
もっと言ったらね、あの、相当前の時代から、まあ、それこそエンドゲームでもありましたけれども、うん、あの、陸軍のね、施設の中で研究してたりしたし、それを、トニーの父親のハワード・スタークもね、絡んでたりとか。
うん、うん、うん。
だからそういう意味ではすごいんですけど、ただ、あの人は、性格的に非常に問題があるんで。
だいたい、この手の人はそうなんですね。
なかなかこの MCU 世界の中でも、天才的な技術を持ちつつ、人格者という人はあまりいないような気がする。
堅物が多いというか。
まあね、トニー・スタークを筆頭に、まあドクター・ストレンジだってね、うん、すごい魔法を使うけど性格めちゃ悪いし、みたいなね。
ね。
で、やはりあの、普通人に近いホークアイとかは、まあいいやつだけれども、まあスコットもそうだけれども、うん、弾がいいというのは、本当に人間的にはどうなんだろうと思わなくもないなという感じでですね。うん、
なんか今回結構その、まさか僕もこれ予想してなかったけど、この研究所がこのミニチュアになってあちこち点々として、これの争奪戦になるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
だからこのピム博士とスコットとホープの3人のこうトリオで、なんかロードムービーっぽい感じがあって、で、その3人の掛け合いが結構面白いんですよね、これ。この3人好きやなと思いながら見てました。
やはりもうね、1作目である程度関係ができてるので、
うん、
もうかなり2作目はそのあたり、演じる俳優の人たちも多分相当楽しんでリラックスしてやってるんじゃないかなというふうに見えますよね。
ね。で、なんかちょっとその、スコットとホープがいい感じになるのかならへんのかみたいなところで、こう、尻目にちょっと気にして見てる博士とかね。
大事な娘が変な男に引っかかるんじゃないかみたいな。
そうそう。
まあ言ってしまえばやっぱり家族ですからね。まあ二つの家族の話でもあるし。
うん、そうですね。
いいなぁと思いますけどね。
うん、
まあでもね、例えば、自分がこう付き合ってる人のお父さんがあんな父親だったとしたら、ちょっとビビるよね。
アントマンのスコットぐらいのキャラじゃないとちょっと乗り切れないかもしれない。
ああ、私は彼を、うん、目の前にしてお父さん娘をとか言うのは多分言い切れない。絶対言いまかされそうな気がするけど。いやーでもね、なかなかね、面白いですけどね。敵役と言っていいんですかね。はい、まあ、純粋な敵役とも言い難いんですけれども、
うん、
いわゆるゴーストというね、
はい、
まあ、分子構造が変化して、もうすり抜けてしまうという力を得た、エイバという女性キャラクター。
はい。
まあ、子供の頃に実験に巻き込まれて、体の構造が不安定になってしまったと。で、それを元に戻すために、 ピム博士たちの実験を、まあ、横取りしようというか。
はいはいはい。
もうだんだん体が弱ってて、このままではもういずれ寿命が尽きてしまうと。
はい。
うん、いう感じで。で、それをサポートするのが、まあ、かつて、このピム博士の、まあ、同僚で。
あ、そう、フォスター博士ですね。
演じるのがローレンス・フィッシュバーン。
はい。
マトリックスでおなじみでございますね。
うん、うん、うん。
まあ、マトリックスの頃よりもだいぶね、ちょっと体格は良くなりましたけれども。DC のバットマンの方にも出てたかな、最近のやつには。
ああ、なるほど。
確か。まあ結構アメコミ映画とかね、いろいろ出る人ですけれども。うん、まあ彼が出るとまたね、出てくるだけでドーンとこう重みがあるというか、ビル・フォスターとハンク・ヒムのやりとりっていうのもね、なんか大物同士の、元同僚でありながらあんまり仲は良くなかったけれども、まあでも年月が、過ぎたんで、まあ少しは丸くなったかなと思いつつも、やっぱり裏ではいろいろあったというね。なかなかの面倒い関係なんですけれども。まあ言ってしまえば、このビル・フォスターというのが、まあゴーストを元の人間に戻すために、まああえてちょっと悪いこともしてると。
そうですね。
どちらにしてもこの二人もまあその理由もあってのことだし、まあ悲劇的なね、ことでもあるので、まあ、
うん、
まあ、ヴィランというほどでもないですよね、実際のところは。まあ、
そうですね。第三勢力的な感じかな、なんか。
よくよく見ると、この映画の中でもかなりアクションあるんですけれども。
はいはいはい。
基本的に誰かを殺したとか死んだとかいうシーンは確かないですよね。
この話ではなかったですね。うん、ゴーストのちょっとバックボーンにはいろいろ悲しい過去は語られてましたけどね。
まあ言ってしまえば、そのアイアンマンとかキャプテンアメリカではね、いろいろも死んだ、ね、死人は発見でどんどん出てますけれども、うん、本作ではほぼほぼ、いや、もしかしたら結構激しいカーアクションとかあるんで、見えないとこでね、うん、そういうのあったかもしれないけど、まあ画面に見える範囲では、明確に誰かが死んだということもないし。
そうですね、アリだけですね。
アリがね、はい、カモメに食われたという、そこは本当に誠に。
泣いちゃいそう。
誠に悲しいところでありますけれども。
うん、なんかだからアントマンシリーズって、結構、子供と見たい感じしません？
まあそうですね。
うん。
割と見やすい感じです。うん、だからそんなにその、アクションはね、結構激しいけれども、そんなに過激な部分とか、うん、エロいとかグロいとかいうところもないし、だから本当に、マーベルの中でもこう、ファミリームービーに近い感じですよね。
そうですね。殺伐としてないですからね。
うん。だから、例えば、小さい子供と一緒に、ね、
うん、
キャプテンアメリカとか、見ても、まあね、多分、とても理解できないでしょうけれども、おそらくアントマンは、小さい子供が見ても、結構笑って見てもらえるんじゃないかと。
そうですね。前回トーマス出てきたし、今回ね、キティちゃんのペッツ出てきたし。
そうそう、もう絶対子供喜ぶし、まあね、作り手もそこは意識してるんでしょうけれども。
うんうんうん。
まあ話もそんなにね、ややこしい話でもないし。
そうですね。
まあシンプルといえばね、今回もシンプルで。まあ最終的にはさっき言ったその量子世界に閉じ込められたそのジャネットをいかにして助け出すかということと、
うん、
まあそれを邪魔してくるまあゴーストとのまあ戦いというか、まあ追っかけっこみたいなもんですよね。
そうですね。
その意味ではね、単純といえば単純だし、まあわかりやすいといえばわかりやすいなという感じですね。
ですね。見やすさはやっぱりだいぶ群を抜いて、高いんじゃないかなと思いますね。
悪役っぽいというポジションが、
うん、
ソニー・バーチか。
うん、こいつ全然印象残ってなかったんですよね、僕。
まあ、要はホープが実験のために、まあ、裏取引して、
はいはいはい。
この人から高いお金を払って、まあ、いい部品を買おうとしたけれども、うん、まあ、裏切りがあって、追いかけっこがあってとかいう形で、結局、うん、アントマンたちと、この、ソニーバーチと、まあ、ゴーストの二人組との、
うん、
まあ、三グループの、
うんうん、
まあ、三つどもえ的な、追っかけっこみたいな感じだけど、彼らもそんなにめちゃくちゃひどい悪党というほどでもないし。
まあ、なんか、お邪魔キャラみたいな登場の仕方でしたもんね。うん、なんかこう、うまくいきそうになってくると、来たみたいな。
で、結構、おまぬけな部分もあるし、
うんうんうん、
で、最終的には、我らがサンバカトリオに捕まって終わるというね。
そう、そうよ。このサンバカトリオの見せ場ですよ。
見せ場ですよ。実はこの、まあ、サンバカトリオたちも一旦ね、彼に捕まってしまって、自白剤を打たれてアントマンの場所を言えみたいなシーンがあるんだけど、はいはい、ここが相変わらずもうめちゃくちゃで、一番笑えるところですよね。 いかにこう人の主観的な説明は当てにならないかっていうのがよくわかるという。
いや、それ絶対自白剤だろうって言って、自白剤なんてそんな、ね、あの、架空のものやとかって言って、いや、自白剤だとかって言って、
うん。
最終的に腕差し出して普通に売ってもらってるのがめっちゃ笑うんですよ。
そうですね。ね、もう大活躍する、ルイスですね。
ルイスね。社長ですよ、社長。
社長ですけどね。
真人間になったんですよ、この人たち。
だいぶね、前よりは真人間になってるけれども。
うん。
ただ、非常にあの、会社もうまくいってなくて、存続の危機に陥っているところで一発逆転を狙って、みたいなね。
ね。
でもまあ、基本はいいやつなんですけどね、彼らは。
ね。バカなだけでね。
バカなだけでね。でもそのバカが役に立つという。
そう。それがやっぱいいとこですよね。こう、脇というか、そういうサブキャラクターもちゃんと活躍してくれるから、優しい世界って感じがする。
主役ばっかりがね、いつも活躍してもやっぱり面白くないんで、
うん。
こう、脇がね、意表をついて、あ、こういうところで活躍するんだとかね。こういうところでボケかましても、ここではやるときはやるんだぞ、みたいなね。
あの、ホープとルイスのペアになるシーンとかめっちゃ笑いましたもんね。車のカーチェイス中に。
そうですね。まさかこの二人で逃亡劇というか、カーチェイスやるとは思わなかったけど、結構なんかね、面白かったですけどね、この二人も。いや、だから、本当にこの作品シリーズはもうこのキャラクターの魅力がね、で、いいですよね。
そうですね。
で、基本的にはまあ割と本当に、あの、妖精のキャラクターが多いんで、こう、陰々滅滅にはなってないし、
ねえ。いや、だからゴーストもね、うん、最終的には救われたのかなっていう感じでよかったですね。
そうですね。だから、ある意味、まあ、ハッピーエンドで、
うん。
まあ、ここでゴーストがね、あの、死んでしまったと、かなるとちょっと後味悪いんでしょうけども。
そうそうそう。だから、インフィニティ王の後やから、もう、これがどんだけ救いになったかですよ、この映画が。
だから、ギリギリ危なかったけれども、うん、あの、助けることができましたっていうね。まあもちろん、はいはいはい、まあいろいろね、悪い子に手を染めてるから、まあその後の人生大変でしょうけどもね、うん、まあ刑務所に入るかどうかわかんないけども。
なんかあれ、あの、今回改めて見てゴーストのキャラクターを見てると、あの、ウィンターソルジャーをちょっと思い出す感じしますね。
確かにそういうところに近い雰囲気ありますね、パッキーと。
うんそう、バッキーもね、もう、結構、まあ、彼は洗脳されてて、自分の意思じゃなかったかもしらんけど、もう何百人って殺してるわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん。けども、そこから、まあ、立ち直るっていうか、まあまあまあ、食材をしてって話やったけど、まあ、そこまで重く描くかは別として、ちょっと境遇は近いなっていう。
ですね。ああ、そっか、そこは気がつかなかったな。言われてみれば、確かに、バッキーに近い立ち位置ではありますね。あと、キャラクターとして忘れてはならないのが、
はい。
ウー捜査官ですね。
はい。出ましたね。
はい。ここで FBI 捜査官で、マスコットを監視する役で。
うん。
まあ、どちらかといったら結構ね、本当は優秀だろうけれども、相手が悪くて、ちょっとおまぬけキャラに見えてしまうというところは、あの、銭形警部と同じような感じかなと。一生懸命やってるし。で、まあ、ちょっとしたきっかけでね、手品を覚えようとして、仕事中に一生懸命勉強してるという。
そう、だから、ワンダービジョンで再登場した時に手品してたけど、うん、この手品教えたんてスコットやったんやって。
そうそうそう。普通だったらこういうね、脇のキャラも、まあ、この作品で終わるのかなと思ったら、意表をついてね、うん、ドラマのワンダービジョンの方にポーンと出てきたりとか、こういうのは楽しいですよね。
ね。で、これあれなんですよね。2年間ずっとスコットの監視を担当してたから、こう結構フレンドリーになってるというか、うん、スコットに対して。
もちろんその捜査官とね、まあ、元犯罪者みたいなところだから、お友達じゃないけれども、やっぱり2年間も付き合ったよね、うん。だんだんお互いの手の内も呼べるし。
そうそうそう。間違えて入ってきて悪かったな、みたいな感じで、結構フレンドリーに喋ったりとか、うん、最終的にね、2年間開けた後もなんか、誘うとか誘わへんとかでなんか、しょうもない顔してたじゃないですか。
もうちょっとしたら本当にね、あの、友達になるのかもしれませんけどね。
うん。
うん。まあ、いざとなったらね、なんか困った時に、スコットがね、彼に助けを求めるとか。
はいはいはい。
まあ、果たしてね、このアントマンシリーズ3作目に、ジミウの登場があるのかないのか。
ねえ。彼も結構、ワンダービジョンで出てきてくれたから余計にちょっと続投してくれるもんならしてほしい感じしますね。
可能性はありますよね。まだ細かいキャスティングの発表されてないけれどもね。
うんうんうん。
あるし。まあ、もしかしたらまた他の作品でね、出てくることもあるだろうし。
で、意外とこの、まあ、アントマン&ワスプぐらいまで来ると、現時点で、何回収されてないクリフハンガーも結構あるんですよね。うんうんうん、その、ゴーストはどこに行ったのかとかも、まだわかんないし、ね、あと、 ジャネットもちょっと、いろいろ含みも出してるじゃないですか、今の段階では。なんか、量子世界に30年いたら、いろいろね、変わってしまったとか。
まあ、いろんな特殊能力をね、まあ、その世界の影響を受け手に入れて、うん、まあ、その力で、ゴーストを治すことはできたけれども、
うんうんうん、
まあ、多分、まだまだ、作品内でね、出ていないいろんな力とか、多分あると思うんですよね。ね、
いや、だから、ミシェル・ファイファーに3作目でちょっと、いろいろやってもらいたいなと思いますね。せっかく出てきたわけやし、この作品に。
まあ、細かいこと言えば、エンドゲームの時に、まあ、スコットが、その、5年間量子世界に閉じ込められてたけど、うん、まあ、実際は数時間しか経ってないみたいな、主観的には。
あ、そうか、そうか。
言ってたから、ジャネットも実際、あの世界の中で時間の流れがどうなってるかわからないけど、もっと長い間いたのかもしれないし、実は大したことなかったのかもしれないし。
確かに30年っていうのはね、その実世界の時間ですもんね。
こちらから見たら30年だけど、向こうではどれぐらいのね、時間が流れたのかもわからないし、まあ、そもそも逆にもし30年もあの世界にいて、どうやって生きていけたんだろうみたいな、
ね。そうそうそう。さらっとね、さらっとなんか、やっぱり、ジャネットのすごい人みたいなオーラでごまかされたけど、30年間、ずっとここにいたみたいなセリフだけで終わっちゃったから。
空気とか水とか食べ物どうしてたのという話ですよ。
教えてくれたのはクマムシは人を食べるっていうことぐらいですよ。
逆にクマムシ食ってたのかなというふうに思わんでもないけれども。まあそのあたりがね、まあ今後明かされることがあるのかないのか、そこはわかりませんし、まあ本筋でなければね、もう何もないのかもしれませんけどね。
いやーでもね、クワンティマニアで、結構大ボス出るかもって話やから、はいはい、そこで活躍してほしいですけどね。
もしかしたらその3作目もね、そのマルチバース絡みの話も出てきそうなんで、うん、まあそうなった時にこの特殊能力を持ったジャネットは活躍する可能性はありますよね。
ね、なんか、まあ個人的なやっぱり望みとして彼女のスクリーンで出てくる姿をもっと見たいっていうのがあるんですよね、やっぱり。
結構さっきからね、他の作品のこといろいろこうポンポン言ってあれなんですけれども、それこそエンドゲームのね、はいはいはい、ラストのあのお葬式のシーンで、うん、アントマングループね、全員総出演してましたけれども、
はいはいはい。
ミシェル・ワイファー出番はあの作品ではこのシーンだけで、しかもセリフ一言もなかったというね。
うんですね、エンドゲームはそこだけでしたね。
マイケル・ダグラスは過去のシーンでまた若返ったところでね、セリフとかあったけど、
うん、うん、出てました。
まだいいんだけど、ミシェル・ファイファーという超大物を出したけども、一言もセリフを出さずに終わるというね、すげえ贅沢なキャスティングしてるよな、と思いましたよね。お葬式のシーンは。だって、あれだけ、ずらずらずらっと出してきて、はいはいはい、こんな贅沢ができるのはもう本当に今、マーベルだからこそとは思いますけどね。
ですね。この、各作品にも大御所が出まくってて、しかもそれがサブキャラクターで止まってるっていうのがね、
そうですね。主役じゃもうないですからね。もう基本的に脇ですからね。うん、この先のね、作品はいろいろ予定されてますけれども、まだまだ発表されてないところで、はい、ね、とんでもない大物が出てくる可能性はありますよね。
あります、あります。あ、そうだ。スコットに一瞬ジャネットが繋がるというかリンクするシーンやったじゃないですか。はいはい、
前半でありましたね。
あそこめっちゃ劇場でももうゲラゲラ笑って見てましたね。
言ってしまえばね、本当にモノマネショーというか、いかにね、ジャネットの振りじゃないけれども、なんかそれらしいね、喋り方とか、仕草とか、なんかこう手の動かし方とか、首の傾け方とか、でも、なんかだんだん見てたら、あ、なんか本当に繋がってるんじゃないかというふうに思わせるぐらい、なんか上手いんですよね、やり方が。
こう大きくなってみたいなこと言うじゃないですか、はいはい、方向に対して。
あれは
ママみたいな
演じてたポール・ラットの演技力ですね。
さすがですね。いや、シーンとしてはシリアスなシーンのはずなんやけども、うん、笑いなしに見られへんっていうのが、本当にこのシリアスとギャグのね、バランスいいわーってこの映画って思いましたもん。
あと笑えたのが、その後小学校に忍び込んで、はいはいはいはい、スコットが使ってた、前のアントマンスーツを、娘のトロフィーの中に隠してて、
はいはいはい。
なんかそれが学校にあるっていうのを分かって、ワスプとこう二人でね、取り返しに学校に忍び込んだ時に、古いスーツを使ってたので、調子が悪くて、
うんうん、
なんか中途半端に 縮んだりね、大きくなったりして、確かなんか小学生ぐらいの中途半端な大きさになって一生懸命走っていってもなかなかね、届かないとか、
上の方の棚ね、ぴょんぴょんして届かないとかね、
階段を降りるときに一段ずつ、ね、両足を揃えて本当に小さい子が階段をね、一段ずつ降りていくような感じで、
でも顔スコットなんですよ。
そう、
おっさんなんですよ。
だからよく見ると顔と体の比率もちょっとおかしいんだけれども。であと学校の廊下をね、なんかフード被ってバレないようにして走るけど、その上着がでかすぎて袖のところがもうブラブラしてるとか、
うん、
なんかもう芸が細かいというか、
もう小一ぐらいですよね。
そうですね。
サイズ。
で、あれ確か学校の中の撮影の時に、うん、まあセットなのか合成なのか、とにかく彼に比べてね、机とか椅子がかなり大きめに作られてあって、
そうですね。
ワスプのね、身長化するとちょうどいい普通のサイズだけれども、スコットのサイズからすると何倍にもでかいみたいな。
なんか騙し絵みたいな感じでしたね、見てる間。
だから、あそこはもしかしたら、カメラアングルとかそんなので、うん、そういうふうに見えるようにしてるのかもしれないけれども。なんですかね、1メートルもないですよね、多分。
だいぶ小さかったと思いますよ。うん、僕学校は楽しかったかいって言われるんです。
確かもう。ホープの腰のあたりぐらいまでしかね、身長がなかったと思うんで。
そうそうそう。
かなり小さいですよね。で、車に乗るときにもなんかもう、よっこらしょみたいな感じで。
そうそう、もう足をバタバタして、ようやく上半身を、なんか、ねじ込んでみたいなね。
で、なんでそれを取り返しに行ったかって言ったら、最終的にはピム博士が、そのスーツを着て、量子世界に飛び込んでいくと。まあ、そのためにスーツがもう一個必要だと。
うん。だから確か、そのハンク・ピムがアントマンじゃないですか、その元々のお話って、はいはい、そのコミックとかでも確かそうなはずなんですよ。確か、スコットは確か二代目のはずなんですけど、うん、MCU では二代目のアントマンが言ったらメインで先出てきて、ハンク・ピム博士がこのスーツ着てっていうのは多分待ってましたって感じなんだと思うんですよね、ファンの人からすると。
多分ね、マイケル・ダグラス本人もあのスーツ着たかったと思うよ。
いや僕も着たいですよ。
実際着たら大変とは思うんですよ。だいたいああいうのは、うん、ね、風通しが悪くて汗だらだらになって動きにくいっていうのはね、よく聞くけれども。
いますね。
うん。でもやっぱり着てみたいよね。で、ね、ああいうセットでああいう宇宙船みたいなのを操縦して。
そうそうそう。
それでその格好でミシェル・ファイファーとね、抱き合うとかさ。他の映画では絶対ありえないという。
確かにね。確かにね。なんか、マイケル・ダグラスのすごいものを見たって感じはしますよね。
まさかね、彼も、まあ言うちゃうけど、昔はこんな映画に出るとは全然思えなかったんで、まあ危険なジョージとかでね、はいはいはい、大ヒットしたりしたし、まあ、父親もね、カーク・ダグラスというね、もう名優でしたけれども。うんうん、
いいっすね。二作目やからこそ、一作目って割とオリジンの話やから、
はい、
こう、丁寧に説明するじゃないですか、いろんなキャラクター、
はい、
出自とかを。でも二作目はもうね、住んでるから、お馴染みの面々でこういう、いろんな活躍がね、見れるっていうのは、嬉しいなと思いますね。
キャラクターのその基本設定とか、バックグラウンドというのは大体一作目でね、うん、もう分かってるんで。
そうですね。
もっとそれを深掘りができるというかね。
うん。で、今回、改めて思ったのが、一作目の時点でもう二作目のストーリーって分かってたようなもんじゃないですか。その母親を助けに行くっていうのが最後のね、ポストクレジットに出てきたから。だから純粋な新キャラって多分ゴーストとビル・フォスター博士と捜査官のジミー・ウーとバーチぐらいかなって。
まあそんな感じですよね。
だから本当にレギュラーキャラクターの本当にこの後の続きの話っていう地続き感があってよかったなと思いました。
うんうん、まあその量子世界に飛び込んでいくっていうのはある意味こうスケールが大きい話ではあるけど、そこの部分を除くと非常にかなり、うん、小さい世界の話
ですね。
家族のね中での小さい世界の話という、もう世界を揺るがすような大事件というほどでは全然なくみたいなね。
ね。
うん。まあ結果的には世界を動かしちゃうんだけれどもちっこい話の中である意味こうかなり凡人に近いスコットラングがアントマンになって活躍するというね。それがやっぱりこの作品の面白さで、ね、MCU といえども全ての作品がね、宇宙規模の大事件をいつも扱ってますとか、それはありえない話でね。 こういう作品もね、こじんまりとした映画もあっていいんじゃないかなと思いますね。
ねえ。で、アクションも前回は、こっちも敵も大きくなったりちっちゃくなったりする。
はいはい。
アクションだったじゃないですか。はいはい、で、今回は、この、サイズが変わるこっちと、こう、いろいろすり抜けてくる敵みたいなんで、また一味違ってよかったなって。
なかなかね、すり抜ける敵とね、大きさを変える相手で、バトルするっていうのも、なかなかこれ作る方はね、大変だったと思うんですけどね、どういうふうに決着つけたらいいんだ、この二人は、みたいな。
ねえ、なんか、今回の映画見て、その、戦い方の相性とかって難しいんやろうなと思って。
うんうんうん。
ね、その、能力が違うじゃないですか。
はい。
今回めっちゃ思いましたね。その、普通に、こう、パッて鉢合わせになって、この、戦う、殴り合うシーンとか一つ見ても、全然アントマン側とゴースト側の動きが違ったから、ああ、かっこええと思って今回ちょっと2回目やから、こう、ゆっくり見れたって感じはしましたね。
なんて言うんでしょう。もはや、こう、異種格闘戦と言いますか。
そうそうそうそう。まさにそんな感じですね。
昔、アントニオ猪木がね、やってたような。ボクシングとプロレスの戦いじゃないけれども、もう全然違う世界同士のね、人々がぶつかるというね。
そうですね。だからストレンジとワンダーとかね。
うんうん。
そのアントマンとゴーストとかね、そういう多分全然相性の悪い組み合わせもあると思うんですよ。絶対相手にならへんみたいなね、はい、そんな組み合わせもあるやろうから、そのあたりのぶつけ方っていうのも結構難しいんやなって改めて思いましたもん。
ですね。これはやはり作る方は相当ね知恵を絞ったと思うんですよ。
いや難しいと思いますよ。
シナリオでこうねこの二人が戦うと書いても実際それを映像としてね見せるときに。すり抜ける相手と小さくなる相手とどういうふうに戦わせてでどういうふうに決着をつけるんだみたいなどっちが勝つのみたいなね、はいはいはい、それは大変だと思うんですけどね。
いやーほんでねこれを見た時の本当に劇場で見た時の僕の反応ですよ、はい、ああよかったなーってやっぱりアントマンってほのぼのして見れるわーって、
うん、
見えたし見えたしってゴーストも救われたしって思って何ポストクレジットシーン見て、
はい
サドスこの野郎ってなったんですよね。
だから本編が面白くて明るくてハッピーで終わった分、うん、あのシーンでのまたそのインフィニティウォー再びのこの絶望感の衝撃はたまらなかったですね。
突き放された感がすごくって。
またみんな消えたの？あ、そうだったの？だからアントマンはあの時インフィニティウォーに来てなかったんだよねみたいなね。
そうそうそう。まさかね、これが、この出来事がインフィニティウォーと同時進行で起こってたっていうのがね。
ねえ、まあ、考えたら、バトルというのもね、まあ、ニューヨークとワカンダと、うん、まあ、場所限られてたから、世界中でね、戦ってるわけじゃないから。
うん、地理とかよく分かってないけど、ね、ニューヨークで、アイアンマンが行方不明にみたいなニュース流れてたじゃないですか。あの時に、ワンダとビジョンのシーンで、ヨーロッパでしたっけ、あそこって。
そうですね。
ね。でも、確かにアントマンのこのアントマン&ワスプ、サンフランシスコなんですよ、場所が。
そうですね、サンフランシスコですね、坂が多い街ですよね、
うんうん。そうそうそう。だから多分土地的にも離れてるし、まあ情報に時差があってもおかしくないじゃないですか。
うんうんうん。
か、まあもしかしたら、ポストクレジットシーンってが、あれが、戦いから何日か経ってるのかもしれないしね。
多分少しはね、間空いてるでしょうね。
うん。なんで、実験、小汚いバンにワープ装置入れて、量子トンネル入れて、実験最後してたじゃないですか。
はいはい。
あの日の出来事がインフィニティウォーの戦いやったってことですね、きっと。
だから本編のこのゴーストといろいろあったとかいう、この話自体は多分インフィニティウォーの。
ちょっと手前。
より、うん、少し前だと。
なるほど。
結局インフィニティウォーも見てもらったらわかるんですけれども、あの中の、時間の経過って、かなり短いんですよね。本当に数日ぐらいの話で。
一日やったか、なんかね、そんなちょっとですよね、きっと。
一週間とか10日とかでそんなレベルじゃなくて、もっと短い。うん、本当に数日の間にバタバタバタっといろんなことこう、あちらこちらで起きて、最後指パッチンで消されたみたいな話なんで、非常に濃厚だったんですけれども、うん、結果的にはアントマンも、それに巻き込まれて、彼は量子世界に一人残されて、他のホープたち、ピマ博士、みんな消せ、うん消されてしまったと。
そう、戻る術がなくなったんですよね。
この後、まあ、消えたこともあれだけど、彼はどうやって戻ってくるんだみたいなね。
はい。
戻ってくるとは思うけど、誰も手伝ってくれずに、 あの世界からどうやって一人で出るんだみたいな。
もうそれはね、エンドゲーム公開までずっといろんな考察がね、されてました
よ。されてましたね。
ねえ。
確か自分がネットで見た考察は、あの量子世界の中にもやっぱりその生物、知的生命体はいるんじゃないのかみたいな。
はいはいはいはい。
あの量子世界に、
うん。
あの奥さんを助けに行った時に、いや自分は気がつかなかったけど何か遠くの背景に建物らしきものが見えたみたいなことをなんか考察で書いた。
細かいね、見てる人がいるんですよね、そうやって。
で、今回改めて見たら、まあ、確かになんか建物らしく見えないこともないよなとかいうのはあったんですけど、でもそれが本当にそうなのかどうかもわからないんですけれども。
いやーでもわかんないですもんね。その量子世界にいるキャラみたいなのが後付けで出てきてみたいなのもまあ予想できたかもわかんないですもんね。実際は違ったけど。
だからさっき出た話でそのあの世界にジャネットが本当に30年いたとしてどうやって生きていったのかと。
うんうん、
で、実はそれを助けてる生命体があそこにいたんだと。
確かに。楽しいですね、こういうの。
いう話だったら、なんか実も合うよなと思って。
うん。
いや、まあ、どうなるかね、そういう話かどうかわかりませんけれども、でも、
ね、
そう考えると、何かこう、一つ筋が通るみたいな。
ねえ。だから、まあ、次回に続くみたいなやつをいつも入れてくるから、MCU はね。
ですね。
どうやって帰ってきたかっていうのは、エンドゲームの時に言いますけど、ね。
ただ本当にどちらにしてもあのシーンは衝撃でしたね。またもうこうなるのかみたいな。
ね、安心させといてですよ。
ドーンと叩き落として、
うん、
でも最後の最後に、ちょっと心温まる。
そう、もう一回隠し映像来るはずと思って、
うん、
なんか救いのある映像来てくれと思って待ったら、アリのドラムでした ね。
巨大なアリがただドラムを叩いてて終わるという。
ああ、よかった。このアリは無事やったんやっていう。
なんでしょうね。もう恒例に匹敵するのは、あれですかね。あの、キャプテン・マーベルの時にグースがゲロゲロっとしたシーンとか。
あったね。
あるいはこの前のあの、ドクター・ストレンジのラストで、自分の顔を殴りつけたおじさんが止まったって言って終わるという、全く意味があるのかないのかわからないあのラストシーンみたいな。
センスに。溢れてます。やっぱりあのポストクレジットは。
いいですね。ここはもう作品によってね、もう全く違う。どう考えてもでも、このアリは何だろう、何か伏線なんだろうかって。これもやっぱりネット上の考察見てたら、サノスとの最終決戦であのアリたちが活躍するとかいうのがあって。
いや、わかんないですよ。あの軍勢の中にね、アリの軍団もいたかもわかんないですからね。
もしかしたらいたかもしれないけど、でもそれはちょっとね、見た時笑いましたよ。そっか、このアリがみたいな。
あの、天敵はカモメなんでね、サノスじゃなくて。
サノスにはやれるかもしれないという。まあ、あの、今からエンドゲーム見られる方は、画面の隅っこにアリが映ってるかどうか、目を皿の中にして。自分もエンドゲーム何回か見てるけど、未だにアリには気がつかなかったので、ちょっといるかどうか、自信がないんですけども、もしいたら、この考察は正しかったんだと。
いやー。
まあ、それだけいろいろね、自分なりの意見を当時出して、で、次のアベンジャーズにどう繋がっていくのかというの、うんうん、いうのをね、みんな想像してたわけで。
いや、だから本当にインフィニティ・ウォーとエンドゲームの間ってちょうどいい位置に来ましたよね、改めて思うけど。
とはいえ、やっぱり公開ペースで丸1年間が空いてたわけですかね、この2作。うん、それもすごい話で。で、ね、まあ、その間にこの、アントマン&ワスプと、まあ、次のキャプテン・マーベルが入って、
うん
ってエンドゲームというね、考えたらまあすごいし、まあこの間に何もなくただ1年間待つだけだったらまたこれはこれできつかっただろうし、
まあ確かにね、今みたいにね、曖昧間にドラマとか入るわけじゃないからこの頃は、
まあそれでも、こうインフィニティウォーでもう心えぐられてこの作品でちょっと立ち直って、うん、でもまたあーとなって、あでも次はキャプテンマーベルだーという感じでね、もうなんか上がったり下がったりの、ね。なんていうんでしょうね。心の状態でした、ね、あの頃は。
手の上で踊らされてますよ。
いや、ディズニーの。本当そう。本当そう思う。全世界のマーベルファンがあの1年間はもうどういう気持ちで過ごしたというね。うん、
そうそう。しかもね、しかも次のキャプテンマーベルはもう過去の話って分かってたから。
そうですね。
ね、その1年間の話はやっぱり結局エンドゲームまでお預けやっていうのもね。う
んうん、まあ、そうですよね。これもいろんなとこで何度も言いましたけど。
はい。
結果としてこの2018年、まあ、2018年ベースで言うと、うん、ブラックパンサーがあって、インフィニティウォー、このアントマン&ワスプがあって。 で、2019年にキャプテン・マーベル。はい、でもそのすぐ1ヶ月後ぐらいにエンドゲームがあって、ね、うん、で、スパイダーマン、ファーフロムホームと。まあ1年にまあ3本ずつ。
3本か、そうですね。
ね、あって。で、その次の2020年から世界的にコロナ禍の影響で、2020年はマーベルの、まあ制作はしてたけど、公開配信は1本もなくみたいな。これが本当にね、もし、コロナが1年早くバッとね流行ってたら、インフィニティウォーからエンドゲームまで何年待たないといけなかったのかというね。
ねえ。
ギリギリで、見ることができたというね。今考えても、はいはいはい、本当に良かったな、ギリギリのタイミングだったなという感じ。
タイミングがね、公開のタイミングがね。
まあそういうことをね、未だによく思うんですけどね。
はい。
まあそういうアントマン&ワスプで、まあ本当にストーリー的にはね、全然難しくなく、まあさっきも言ったように、あの、かなりファミリー向けムービーに近いので、まあ、あの小さい、
ね、
うん、お子さんと見ても本当にそんな子供に見せられないとかいうようなシーンないので、で、基本的にはね、コメディなんで、見やすいんじゃないかなと思いますんでね。
ね、普通に9時の映画枠でやってもらっても全然。
全然。
いいやつ。
金曜ロードショーとかでやっていただいても。
そうそうそう。
いいんじゃないかと。ね。日テレね、ジブリばっかりやないで、たまにはこれもやれよというね。思いますけれども。まあ、本作についてはこういった感じですかね。
そうですね。はい、
まあ、それでもまあ、小一時間ぐらい喋りましたけれども。
はい。
で、この後はですね、まあ、最近の MCU 事情を少し、まあ、雑談めいた形でお話したいんですけれども。
はい。
まずは、まあ、収録ベースで第3話まで配信されました、ドラマのミズ・マーベル。
はい。
ですね。
面白いですね。
その前の作品のムーンナイトとは全くあの雰囲気もね、
うん、
内容も違う。これも本当にあのスコットと同じですよね。全く何の特殊能力もない普通の女子高校生で超アベンジャーズオタクでキャプテンマーベルの大ファンというね、うん、まあこんな女子高校生なんか全世界に何千万人かいるんじゃないかと思うんですけれども、
リアルにいそうな感じがまたねいいんですよね。
でね、
カマラーはね。
そうですね。で、イベントに行ってね、自分でコスプレやってみたいな。うん、世界中にいるだろう、そういう人たちは、みたいなね。
ねえ、なんか本当になんか、アベンジャーズ展とか、マーベル展とかやるじゃないですか、時々。
はいはい。
あの世界観にほぼ近いのが、なんか、自分たちを見てるようというか。
自分もあの、かつて名古屋と福岡と2回あの、マーベル展行きましたからね、うん、気持ちわかりますわ、うん。コスプレはさすがにしてないですけれども、まあそういうね、あのアベンジャーズファンの本当に一回の女子高校生がたまたま特殊能力を手に入れてしまって、本当にヒーローに、はい、まあ今なりつつあるところだというね、第3話なんですけれども。まあこれね、また最終回まで見た後にこうネタバレ、あの全開でいろいろお話してみたいと思いますが、
はい。
ちょこっとだけ言うと、第2話で、
はい。
エターナルズとの絡みがちょこっと出まして。
キンゴでしたっけ？
はい。あの、エターナルズのメンバーの一人で、映画スターになってるキンゴというキャラクターがいたんですけれども。
はい。
その話をね、カマラたちがしてて、まあ、彼女たちから見たら、まあ、いわゆる映画スターでしかないわけで。で、彼はその、当たり前なことにエターナルズで年取らないから、自分のおじいちゃんも父親も全部同じ名前だったんだよ、ずっと。俳優やってたんだよ、みたいなことを。
まあ、何代目何代目と語ってね。
そうそうそう。してて、その話をしてて、ついついニヤッとしてしまったんですけどね。
お父さんの方が好きだったとか、そんな言ってるんですよ。そうそうそうい
や。見てるこっちは、いや、全部同じなんですけど、みたいな。
同じ人やけど。
で、エターナルズのことを他の作品で触れたっていうのは今回が初めてで。
そうですね。エターナルズ、そうね、公開後にそんな話はなかったですもんね。
今後どこかでね、また。
うん。
絡んでくるんだろうということだし、まあそういう名前が出てきて、やっぱりエターナルズいるんだよなと思うと、ね、うん、あの映画のラストに出てきた、あのどでかい物体、海から顔出してる、はいはいはいはい、あれは今どうなってるんだろうみたいな、
気になる。
思いますけれども。第3話に出てきた、これ、はい、まあ言ってもいいかな、まあツイッターにもね、であの出てますけども。
まあまあまあ、もうね、この時点ではいいんじゃないですか。はい、
まあ、あの、シャンチーのテンリングスとの関係が見えてきたと。
一瞬ね。 一瞬映ったけど、やっぱりあのマークは特徴的やから、脳裏に焼き付けますね。
まあ、あの、10個の輪っかのね。
うん。
ちょっと非常に変わった紋章というか。
はいはいはいはい。
まあ、具体的な説明はまだ第3話の時点では出てないんですけれども、となると、もしかしたらカマラが今使ってる力も、
そうですね。
シャンチーに出てきたあの力とどこか似通ってるものがあるのかないのか、まだまだね、わかりませんけど。原作のアメコミのミズ・マーベルの能力とこのドラマって、
だいぶ違うでしょう、う
ん。かなりアレンジしてますよね。
ね。
原作のカマラ・カーンの力っていうのは体の大きさを自由に変えるけども、うん、まあアントマンと違って体の一部だけを変えることもできると。
はいはいはいはい。
握りこぼしだけ大きくしてでかいパンチを浴びせるとか、
うん、
あるいは、まあ、こういうドラマでもありましたけど、腕をビヨンと伸ばすとか。
結構物理キャラなんですよね。
ね。もちろん体全体を小さくすることも大きくすることもできる。
うん。
ただそれを実写でやっちゃうと、本当に多分ギャグにしかならないので。
いや、どうするんかなとはずっと思ってましたもん、そのドラマ化するっていうのを聞いた時に。まあ、嬉しかったけど、カマラ好きやから。
あれやっちゃうと、能力的にファンタスティック4にもいるんですよね。ゴム人間。
はいはいはい。
あれにかなり被りますよね。腕が伸びるみたいな。
ね、まあ、ある程度ね、やっぱり原作の中での能力被りは仕方ないにしても、やっぱり、この、うまいことね、実写に耐えうる変更をしてきたこのシリーズやから、今のところなんかよくわかんないけど、ダイヤモンドみたいなの出して、まあ、キラキラして綺麗だし、可愛いし、いい感じかなって感じがしますね。
なんかこう防御バリアみたいなねものにも使えるし、うん、まあ、特にね
合ってますよね、カマラのキャラにね。なんか
例えばホークアイに出てきたケイト・ビショップっていうのは自分でやっぱり鍛えて、
はいはいはい、
うん、戦えるようにしてきたわけで、本当にホークアイの弟子になりたいということで、
うん、
でもカマラは本当に女子高生ただ憧れるだけで、特段スポーツ万能でもなければ何の訓練もしてきてない、うんうんうん、だから、そういう子が、ま、原作通りの能力を使うより、今のドラマ版のこういう力を持った方が、まだしもこう、戦えるように見えるというかね、攻撃を防いで、あるいは、空中をポンポンとね、ジャンプしながら走っていくみたいなシーンとか。
そうですね。予告編で受けた印象とちょっと違うのが意外で面白いんですけど。
そうですね。
なんか、もうちょっと、何やろ、天真爛漫でキラキラして可愛い女子高生の、何？妄想いっぱいの可愛いストーリーかなと思ったけど、意外と民族性の話が出てきたりとか、がっつりアベンジャーズの本流に関わってきそうな、もう場所にいるじゃないですか。はいはい、いろんなそのキングなりテンリングスなり出てきたりとか、結構シリアスだなって思って意外ですね。
だから残り3話でね、どういう事実が明らかになるかと。で、うん、その延長線上で、まあ、来年公開の映画のね、ザ・マーベルズに、
そうそうそう。
どう繋がっていくのか。
そう。今段階でどう考えても、キャプテン・マーベルと肩を並べそうにないんですよね。
まあ、当然ね、当たり前だけれども、うん。ただ、共演させるからには、やっぱりそれなりの何かがあるはずで、うん、まあ、それがね、今後どうなりますか。
原作とね、だいぶ変えてるっていうところから、多分、その原作を知ってる人も先の読めない展開になってていい感じなんじゃないかと。
いい感じですね。
ね。
いや、もしかしたらね、本当にフェーズ4のこう、目玉になるかもしれないし。
ねえ、なんかポテンシャル秘めすぎでしょって感じがしますわ。
だからね、カマラとか早くね、他のね、ケイトとか、こういうね、若いキャラクターたちとこう絡ませてみたいですよね、うん、シュリとか。
ねえ。
ねえ。面白いんじゃないかと思うんですよね。
そろそろチームアップが見たいですね。
そうですね。で、多分、誰に会ってもおそらく、アベンジャーズファンとしてキャッキャ言ってるというね。誰に会っても。キャーみたいな感じで、
まあね。本物に対面する多分展開が来るんですもんね、この後ね。
それはすごいでしょうね。
うん。
あれですよね。これ、ネットでインタビュー記事で読んだけど、
はい。
カマラ役の子が、オーディションに受かって主役になった時に、はい、キャプテン・マーベル役のブリーダーソンから、なんかすぐ連絡があったみたいな。
おぉ。
話とか、うんうん、なんか二人でこう、ズームで喋ってる写真が、なんかインスタにアップされてるとか、ありましたね。
いいなぁ、ブリーダーソンとズームしたいなぁ。
まあそこはやっぱり、ね、やっぱりマーベル作品の先輩として、まあもちろんね、
ね、
俳優としてもキャリアがあるから、 まあ若手をサポートするということもあるんでしょうけどね。
ねえ。
でね、ポットでの新人がね、いきなりこのマーベル作品の主役に抜擢されたら、そらね、人生変わっちゃいますもんね。
そのパターン最近ちょい聞きますね。シャンチーのシムリューもそうですもんね。
そうですよね。彼はまだね、まあそれなりに年は取ってるというか、まあ年が上だけど、うん、まあ
役者ね、目指して頑張ってた人やから。
うん、まあでもね、こういう、講師ともに、若手で、どんどん成長伸びしろがあるっていう人たちが、今後どういうふうにね、活躍していくのかっていうのもめちゃくちゃ楽しみですし、まあもちろんね、今までのベテラン勢がどうなっていくのかというところで、うん、7月に入りますといよいよ映画、ソー・ラブ&サンダーが公開というね、もうすぐでございます。
バンバン広告出てきますね、今。
なんかすごいですね、今。うん、で、やっぱり何よりも今話題は、やはりナタリー・ポートマンですよね。
ねえ。
びっくりした、もう40過ぎてたんですね、彼女。
そうなんですか。
冷静に考えりゃそりゃそうなんだろうけど、
だってレオンの時にね。
そうそう。
ちっちゃい女の子でしたから。
はいはい。まあでもその後もね、スターウォーズに出たりしたとかいろいろあってたし、アカデミーも取ったりしたし、そう見たらやっぱりかなり若いよな。で、壮絶体鍛えたみたいだし、今回。
いやー、楽しみですね。言ってね、ほんまに初期からのビッグスリーの一人やからね、そうも。
そうですね。多分単独主演作はもしかしたらもうね、4作目だから、
うん、
まあ、これで最後になる可能性はね、ありますけど、まあ、いつまでもね、ずっとっていうわけにはね、いかないでしょうし。
ねえ、うん、おそらく、まあ、ソーが引退するストーリーかなと思うんですけどね、それはそれでなんか寂しいような気もするし。
まあ、わかんないですけどね。
わかんないですけどね。
ちなみに、今回も前作に引き続いて監督が。
タイカー・ワイティティさん。うん、
次作はなんか、スター・ウォーズやるそうで。
なんかね、次のサーが担当するんでしょ？
なんかすごいですね。
すごい。
まあ、どっちにしても同じディズニーの中でやってるようなもんではありますが。
まあまあまあね。
まあまあまあ。彼がまたスターウォーズ世界をやるとなると、また面白いもんやっちゃうでしょうね。
まあ、血色また変わりそうですけどね、三部作ごとに色が変わったみたいな感じで。
まあ、そのメインストーリーをやるのか、まあ、スピンオフ的なものをやるのかでもね、全然違いますけど。まあ、世界もいろいろね、広い世界だし、時代もいろいろ、もう、かなりの時代をこう描いてるんで。
まあね、広げようはありますもんね。
別に毎回ダースベイダーを出さなくてもいいわけで。それやると大変なことになります。
ねえ。いや、ふと気になったんですけど、最近の MCU 作品にやたらスターウォーズ出てくるじゃないですか。
そうなんですよ。
で、向こうのスターウォーズの世界には、マーベルのヒーローは認知されてるんですかね。
あ、それで言うと、さっきミズ・マーベルの話で、そのエターナルズの金庫のね、はい、名前が出たという、うん、あの日に配信されたそのスター・ウォーズドラマのオビワン・ケノービの方で、金庫役の人が出てたというね。
おぉ。
別の役だけど。
へぇ。
めっちゃ笑いましたけど。
あくまでだってね、MCU の作品の中ではスター・ウォーズっていう映画がありますっていう話やから。
うん、なんか変なところにコラボしてきたなと思って、ね。金吾の名前出した日にこっちにも出てるんだよみたいなね。まあ、狙ったかどうかは別にしても。うん、結構美味しい役をやってました。
プラス、潤沢じゃないですか。
いいですね。まあ、ちなみにオビワン・ケノビ、この前つい最終回がね。
はいはいはい、はい。
配信されて、もう、文句なしの最終回でしたわ。スターウォーズファンが見たいものを全部見せてくれたみたいな。
うん。
ありがとう。ヨアマクレがありがとうというね、感じになりましたよ。いや、本当に。あれもスピンオフドラマとはいえ、実質的には、はい、エピソード3とエピソード4の間のもう本編と言っていいような作りだったんで。
まあ、つなぎというか、本流の中の一部なんですもんね。
そうそうそう。だってね、オビアン・ケノビと、ダース・ベイダーが再び相まみえるとか、もうこれスピンオフじゃねえよなっていう感じでね。
確かに。スピンオフにしとくにはもったいない。
これがミズ・マーベルと同じ水曜日にね、同時に配信されてる、この。
いやいやいや、それ言うとあれですよ。同じ日に、ドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マドネスも。
6月、22日から配信が始まりまして。
あまりのその何、作品の色の濃さの違いに、まだ僕、配信の方でまだドクター・ストレンジ見れてないんですけどね。
このドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マドネスとミズ・マーベルは同じ世界なんですよっていうのも、ほんまかみたいな。
同じ日には見れないな。
これまたね、改めてじっくりね、見たいですね。見てね、またね、ワンダを見て泣いてしまうんですよ。ああ、俺たちのワンダが、みたいな感じで。
そうよ、そうよ。ああ、でもあれですよ、ミズ・マーベルの最終回も3週間後に控えてるので、それもね、楽しみですね。なんか長くなりそうな気がする。そんな予感がする。
次回の MCU ラジオは、まあ、ミズ・マーベルの方をやるのか、と、ラブ&サンダーやるのか、ほぼほぼ同時期になっちゃうので。
ね。
まあ、間違いなくどちらかにやると思いますんで。
で、過去作が次、キャプテン・マーベルやから、またちょうどいいですね。
ですね。まあ、ミズ・マーベルの後にね、またキャプテン・マーベルも回ってきて、その向こうにいよいよエンドゲームが。
はい。
はい。あ、それとそうそう、もう一つ大事なのが、今月、はい、6月に入りまして、ディズニープラスでは、今まで、
そうだそうだ。
配信されてなかった、アイアンマン、インクレディブル・ハルク、それから、スパイダーマンシリーズの映画も、もう前作ですよね、うん、あれは。
取り込みましたね、ディズニー。
はい、トビー・マグワイアの、3部作、アンドリュー・ガーフィールドのアメイジング2部作、それから、トム・ホランドのホームカミングとファー・フロム・ホーム、それからアニメのスパイダーバースト。
はい。
すごいラインナップで攻めてきて、さらにこの後、かつてネットフリックスでやってました、あの、ドラマシリーズですね。ドドンときますよ。
なんかもう、どのキャラを入れてくるつもりなんですかってなりますね。
いやー、もうここまでやられるとね、どうしましょうね、うん、もう本当に時間がないですけど見る。
え、ノンウェイホームは来てないんでしたっけ？
はまだ来てないですね。
ね、一番新しいやつはね。
あれはまだ日本では見放題の配信はまだないですね。
あ、そっかそっかそっか。
レンタル配信はやってるけれども。
はいはいはい、はい。
だからアマプラとかでレンタルでは見れるんですけどね。うん、でもこうなったらやるでしょうね、ディズニー
パース。いや、絶対、だってそれだけ来ないってありえないからね。
うん。
僕マーベルスタジオ制作のシリーズはちゃんと見てるんですけど、
はい。
エージェント・オブ・シールドとか、
はい。
あのあたりは見てないんですよ。
まあ、自分も正直全部はそのあたり置いてないですからね、
うん。一応制作スタジオが違うから、クロスオーバーはないだろうと思ってるんですけど、うんうんうん、でもちょっとうかつな判断できないですよね。
まあ、とりあえずはその、ネットフリックス版のね、今回デアデビルも、来ましたけど、うん、もう来るんですけれども、一応 MCU の方では、
うん、
改めてそうそうそう、まあリブートというか、同じキャストでやり直すみたいなね、うん、話で。
だからそのメタ的な意味でのクロスオーバーあるかもしれないけど、うんうん、作品世界が交わるはないだろうなと思って、僕は混乱しないために見てないっていうのもあるんですよね。
うんうんうん、だからこの後、こういうのがね、どこまでどう絡んでくるのかというね。
はいはいはい。
もう本当に頭混乱しそうですけれども。
混乱しますわ。
まあ本当にでもこれ嬉しい悲鳴ということで。
そうですね。元気になってきてるのはいいことですよ。このシリーズがまたかつてのように。
そうですね。で、とりあえず、まあ人によってはね、もうなんかディズニープラスが何もかもやりやがってみたいに言う人もいますけれども、ただ、
うん、
この映画はこっちのサービスで、この映画こっちのサービスでしか見れないというよりももうやっぱり一括してここ契約してから全部見れますせと、スターウォーズとかもね、こっちの作品も全部見れますせとか、してくれた方がやっぱり気楽でいいですよ。
そうっすね。まあまあ、その制作スタジオの都合でね、別れちゃうっていうのはちょっと、うん、一消費者としては煩わしさしかないですからね。
そうですね。同じ世界観でやるんだったらもう一つのところで配信してよと。
うんうんうん。うん、
で、いいと思うんですよね。
ね。
まあ別に、嫌なら、じゃあ別にブルーレイカテアでもいいんだしね。
そうそうそう。選択肢が一個でも多いのはいいことです。
まあそういうことで、
はい、
今後ディズニープラスからますます目が離せないというね、
離せません。
はい、まあ今回もそういうふうにプッシュしてますけど、別にディズニープラスから何かもらったわけでも全然ないし、
いつでも声かけください。
はい、呼びいただければいつでも公式の番組にも、まあ呼ばれることはないでしょうけれどもね。
ねえ、
はい、まあまあ頑張って見続けてまた喋り続けていきたいと思います。はい。まあ、
はい。
こういったところでいいですかね。
そうですね。
はい。じゃあ、今回もここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。バーバヤガ。